ノーベル賞を受賞したハンガリーの科学者セント・ジョルジュ氏は、生命は長い時間をかけて偶然に発生したという進化論の主張に対し、時間が全てを解決するという論理は絶対にありえないとしながら、この理論はレンガをデタラメに積み上げて放っておくとギリシャ神殿が勝手に出来上がったというのと同じだと言いました。またイギリスの有名な天文学者フレッド・ホイル氏は、生命が偶然に発生する確率を計算しましたが、その結果は10の4万乗分の1という確率になったそうです。これは限りなくゼロに近い数字で、統計学上では確率が10の30乗分の1以下の場合、これをゼロとみなします。進化論は10の30乗分の1どころか4万乗分の1というのですから、これはもはやありえない確率だということです。まあ、近年アメリカを中心に科学者たちの間で創造論を信じる、そういう科学者たちが、増えているというそうです。増えているのだそうです。まあ、ある新聞に掲載された記事によりますと、アメリカで一般の人々や学生を対象に、あなたは進化論を信じていますかとアンケートをしてみたところ、はい、信じますと答えた人はわずかに 11% しかいなかったとのことでした。また進化論を信じる学生が近年あまりにも少なくなったために、大学の進化論を教える先生が困っているという記事も書かれてありました。多くの学生がもはや進化論を信じておらず、進化論をバカにするので教えにくくて困るというわけです。ダーウィンが進化論を唱えてから200年という歳月が経ちますが、まあ、世界の科学者たちの中にはこの進化論はおかしいのではないかと感じ始めている人が少なからずこういるわけです。実際ダーウィン自身も死ぬ前に自分の説いたその進化論を否定していったと言われています。聖書を開いたとき、最初に出てくる言葉が何であるか、皆さんはよくご存知のことと思います。それは、はじめに神は天地を創造されたという言葉です。最初にこの言葉と出会ったとき、皆さんはどんなことを思ったでしょうか。ある人は、まあ、なんとくだらないことを言っているのだと、最初の一行目で、聖書を読むのをやめてしまう人もいます。またあまり深く考えないで、そのまますっと読み進める人もいるでしょう。クリスチャン家庭に育つと、この世界は神様が作られたということを自然に受け止めていき、逆に小学校に入ってからこの進化論の話を聞かされて驚きます。まあ、いずれにしても、聖書はその最初の言葉として、はじめに神は天地を創造されたと書いてあるのです。それは天と地の始まりを知らずして、地上におけるあらゆる出来事の真の意味を知ることはできないからです。はじめに神は天地を創造された、まあ、この短い言葉の中には三つの驚くべき事実が書かれてあります。一つ目に、この世界には、あるいはこの宇宙には、始まりがあったということ。二つ目に、神様が存在するということ。そして三つ目に、その神様が天と地を創造されたということ。わずか短いこの御言葉の中に、この三つのことが記されているわけです。聖書は神様の存在を証明しようとか、天と地の始まりを知ろうとか、 天地創造を科学的に説明しようとはしません。しかし、その最初のページで、現代科学でさえわからないことが多い宇宙の始まりや、この世界の始まり、またなぜそれが起こったのかという壮大な謎を、いとも簡単に、はじめに神は天地を創造されたのだと書かれてあるのです。まるで朝目覚めたら、テーブルの上にたくさんのごちそうが並んでいて、その横で私が作ったんだよと爽やかに微笑んでいる人のように、人がどれだけそれを否定してみても、あるいはこの世の科学の都合にどれだけ合わせて理屈をつけてみたとしても、全く意に介することなく、動かすことのできない事実として神様は存在し、その神様が天地を作られたのだと聖書は語っているのです。まあ、それがあまりにもストレートなものだから、ある人は拒絶反応を起こしてしまうのかもしれません。しかし同時に、ある人はこの言葉の中に今まで考えてもみなかった何か未知の力や希望の光を感じ取ります。それは天地創造の物語を通して神様が私たちに伝えようとしている大切なメッセージを感じ取るからです。ところで、混沌の光という書物の中に次のような一文があります。創世記のこの第一章は、世界がどのように成立したのかということを単に記したものではない。そうではなく、この世界と人間の存在の確かさがどこにあるか、そういう当時の緊急かつ根源的な課題に答えたものだ。天地創造の物語とは、世界がどのように成立したのかということが書いてあるのだろうというふうに普通は思うわけですけれども、しかしそればかりではないのだと。それよりもむしろ世界と人間の存在の確かさがどこにあるのか、すなわちこの広い宇宙も地球のあらゆる生命体も、そして私たち人間も、その存在の確かさは神様の中にあるのだということを、すべては神様の意志で始まっているのだということを伝えようとしているのだというわけです。まあ、確かにその通りなのです。はじめに神は天と地を創造されたという言葉をもって聖書が始まるのは、聖書を手にした人がまず自分が存在している確かな理由を知るためなのです。それは一番大切なことだからです。私たちが今ここに存在しているのは偶然ではないのだと、このことには意味があるのだと、私たちがなぜ生まれてきたのか、なぜ今ここに存在しているのか、そしてこれからどこに進んでいこうとしているのか、そのすべての答えが神様を中心に見つめたときに明らかになる。まあ、一説によりますと、この創世記の天地創造の記述はバビロン捕囚として、このひどい境遇の中にあったイスラエルの共同体が礼拝の時に信仰告白として用いられたとも言われています。バビロニア帝国の巨大な戦力、経済力、文化に圧倒されて、イスラエルは全く自信を失っていました。イスラエルの神はどこにいるのかとあざけられる日々の中で、彼らは天地創造の記録を読み続けたのです。その信仰告白の言葉が捕囚の状態にあったイスラエルを励まし勇気づけたのです。なぜならば、天地創造の事実はバビロンに翻弄されて生きているかのように思えても、自分たちが今ここに存在しているのはバビロンではなくて神様の意思によるのだということをはっきりと教えてくれたからです。そしてこのことは現代生きる私たちにも言えるのではないでしょうか。私たちが生きているということは偶然ではないのです。神様の深いご意志がそこに働いているのです。ゆえにそこには意味がある。たとえ今目の前にある状況が辛くて 厳しい状況の中にあったとしても、方位磁石の針が北を指して変わらないように、私たちの人生はその瞬間も神様のご意志の真っ只中にあって、将来と希望を与えると約束された神様の御心の通りにまっすぐに進んでいるのです。ある牧師は次のように語っていました。人生の目的というテーマは何千年にもわたって人々の悩みの種となってきました。その理由は多くの場合、私たちが誤った出発点、すなわち自分から出発してしまうことによります。私は何になりたいのか、私は何をすべきなのか、私の目標は、私の願いは、私の夢はなど、質問の中心にいつも自分が居座っているのです。しかし、自分を中心に考えていても、人生の目的は決して見えてはきません。あなたの作り主である神様が出発点なのです。あなたがこうして今存在しているのは、神様がそう願われたからなのです。あなたは神様によって、神様のために作られたのです。まあ、このように言っていました。つまり、私という存在は神様から始まっているのだから、そこから始めないと人生の意味も目的も見えてこないというわけです。まあ、どんな製品でも作り手が明確な目的を持って作ります。私たちは物ではありませんけれども、しかし作ってくださった方の意思や願いが私たち一人一人には込められているという点では同じなのです。ですから、それを知らないと、なかなか生きることの本当の意味が見えてこない。人生に意味を見出そうと思えば、創造主なる神様から始める必要がある。そこが私たちの原点だからです。まあ、そういうことをですね、創世記は教えているのですよ。ここから先はですね、去年のマラナタで、マラナタの第1話目に、まあ、同じような話をしたんです。マラナタの第1話目に出ておられない方々もきっとたくさんおられると思いますので、同じ話をしますね。それ聞いたなと言わないでくださいね。まあ、自分の原点、ルーツを知るっていうことがいかに大切なのかってことを、まあ、お話ししたいんですけれども、まあ、2004年に初めてこのロシアの在留日本人孤児として認定されたニーナさんという女性です。彼女は、私はただ自分が一体誰なのか、ルーツを知りたいのですと言って日本にやってこられたのです。ニーナさんは物心がついた時からロシアにある孤児院で育てられていました。でも彼女の顔は明らかにロシア人のそれとは違っていました。手元に残された一枚の写真から、自分は日本人かもしれない。家族が日本にいるのかもしれない。と思っていましたが、長く続いたアメリカとソ連との冷戦のために、確かめようにも確かめることができなかったのです。どんなに孤独だったことでしょう。またどんなに寂しい思いをしてこられたことでしょう。自分が誰だかわからないという苦しさは想像を絶するものがあるのです。ニーナさんと深く関わってこられたある方は、ニーナさんと初めてお会いした時はかなり疲れた感じのおばあさんという印象だったけれども、彼女が日本人だと認定される中でめきめきと元気さを増していって輝いてこられました。まあ、そんなふうに語っておられました。結局、まあ、彼女の家族は日本で見つからなかったのですけれども、でも自分は日本人なんだとはっきりと認定されて、彼女に生きる力と輝きが戻ってきたのです。私は一体誰なのか、どこから来たのか、それがわからないと、おそらく自分自身の何か大切な一部分が欠落してしまっているようで、私が私であるという確固たる土台のようなものを気づくことができなくなるのかもしれません。そしてこの問題をですね、突き詰めていくならば、 そもそも人間とはどこから来たのかという問題に行き着くのです。遺伝子には人間が生まれてから死ぬまでの間のすべての情報が前もって記されていると言われています。この遺伝子学の権威である筑波大学の、名誉教授であるこの村上和夫先生は次のようなことを述べています。私は遺伝子の暗号を書き込み、そしてそれを間違いなく動かしている何者かというものを考えざるを得ないのです。万感の書物に値する人間の設計図を極微の空間に書き込んで、しかもそれを間違いなく働かせている。これは人間技ではないのです。それを私はサムシング・グレイトと呼んでいますが、そのおかげで生きているのですよ。サムシング・グレイトとは命の親なんですね。命の親は何のために子供を作ったのかというと、私の考えるのはやはり子供の幸せなのですよ。命の親のような立派な親がある特定の人だけに幸せを与えることはないはずで、みんなを幸せにしようと願っている。その証拠に 99.9% 同じ遺伝子暗号を持って生まれているのです。ですからみんな素晴らしい可能性を持っているし、みんなが幸せになれる、いや幸せにならないといけない、そういうことを私は遺伝子の研究で感じたり考えたりしているのです。サムシング・グレイトとは命の親。命の親は何のために子供を作ったのかというと、子供の幸せなのですよと。宗教家ならいざ知らず、科学者の言葉としてはいささか驚くべき発言だと思います。もしこのサムシング・グレイトを神様と呼ぶことが許されるならば、村上先生の言葉はまるで遺伝子の世界を通し聖書の世界を語っているかのようなのです。まあ、日本の学校では進化論しか教えません。進化論における命の始まりは偶然の産物なので、そこに意味を問うことができません。つまり私たちのこの命の意味に対する答えを持ち合わせてはいないのです。だからなぜ生まれてきたのか、何のために生きているのか、そして私たちはどこに向かっているのか、偶然に生まれた命が生まれたとするならば、それらの答えはないのです。すべてが偶然なのですから。しかしそのような進化論を多くの日本人が信じているにもかかわらず、多くの人は人生の意味を知りたい、命を意味を知りたいと問いかけるのです。偶然に命が発生したとするならば、そのような問いかけ自体がナンセンスなのです。しかしもし神様がすべてを創造されたとするならば、すべてのことに神様を根源とする意味が生まれるのです。そして私たちが神様を探求するということは、真の自分を探求し発見することでもあるのです。すべての始まりである創造主と出会うとき、その神様の温かな愛の中に自分自身の始まりも、自分自身の生きる意味も、そして自分がこれからどこに行こうとしているのかも、すべてが明らかとなってきます。そして人はその時初めて本当の安らぎと大いなる希望を得ることができるのです。ある牧師さんがテネシー州に旅行に来て、とある小さなレストランで食事をしている時、一人の白髪の男性が、テーブルにやってきて、あなたはどちらから来ましたかと親しげに尋ねてきました。そしてどんな仕事をされているのですかと尋ねるので、牧師をしておりますと答えると、おお、そうですか、 だったら私は今あなたに素晴らしいお話を一つすることができますよというのです。まあ、牧師さんは、あ、それはいいですね。まあ、ちょうど説教のお話のネタを探していたところなんですよというふうに答えますとですね、この男性は一つの話を始めたのです。窓の向こうにあるあの山を見てください。指を指しながら、そう話し始めたのでした。ずいぶん昔のことだけれど、あの山のふもとからそう遠くはない場所で、未婚の母から男の子が生まれたんです。彼はつらい思いをたくさんしたんですよ。なぜなら、どこへ行ってもいつも同じ質問をされるからです。ヘイ、ボーイ、お前のお父さんは誰だ？彼は学校にいようが、スーパーやドラッグストアにいようが、人々はいつも、お前のお父さんは誰だ？とからかうのでした。それが嫌で嫌で、彼は休み時間やお昼は他の生徒たちからいつも隠れていました。お店に行くのも避けていました。彼は教会でもその質問を聞きたくなかったから、いつも遅れて入ってきて早めに出ていくのが常でね。ところが彼が12歳の時、新しい牧師さんが教会にやってきて、その牧師は少年について何にも知らなかったので、彼の肩に手を置きながら、坊や、君のお父さんはどこにいるの？と尋ねたんですよ。その瞬間、教会全体が死んだように静まり返り、教会のすべての目がこの少年に注がれているかのようでした。でもこの新しい牧師は周りの状況をすぐに察知して、機転を利かせてその怯えた少年にこう言ったんですよ。ちょっと待って、私は君が誰だか知っている。家族の面影が見えるからね。君は神様の子供だよ。君のお父様は神様だよ。そう言ったのでした。そして、もし君が誰かから、君のお父さんは誰なんだいと尋ねられたら、僕のお父さんは天の神様だよ。そう答えればいい。そういうふうにその牧師は言ってくれたんだ。少年は目をまん丸にしてびっくりしたような顔をして、でも初めてにっこりと笑って、ドアを出て行った時には、まるで別人のようでしたよ。彼はもう以前とは同じではなかったね。誰かに、お前のお父さんは誰だと言われても、僕のお父さんは神様だ。僕は神様の子供だよと。そう答えたものなんだ。白髪の男性は、まあ、テーブルからゆっくりと立ち上がって、どうだ、いい話だっただろうと言うと、牧師さんは、本当に素晴らしいお話ですねと答えました。そうだろう、もしその牧師が私にあなたは神の子だと言ってくれなかったら、きっと私は何者にもなれなかっただろうね。そう言い残し、そしてテーブルを立ち去ったのでした。この少年とは、この白髪の男性自身のお話だったのです。その後で牧師さんはウェイトレスさんを呼んでですね、そっと尋ねました。さっきこのテーブルに来たあの白髪の男性を誰か知ってますか？ウェイトレスはにっこりと笑って、もちろんですよ。ここの誰もが彼を知っているわ。あの人は、ベン・フーバーさん、前のテネシー州の州知事ですよ。そう答えたのでした。はじめに神は天地を創造された。そう言って始まる聖書は、私たち一人一人のことも神様が 創造をされたのだ。しかも天地が作られる前から、すでに私たち一人一人が神様の愛の中に覚えられていたのだよと、そう語っています。このことを神様は私たちに最初に知ってもらいたいのです。知ってほしいのです。だから聖書の一番最初の一番書き始めに、神は天地を創造されたって、そのような言葉を持って始まるのです。このことを知るとき、この少年のように何かが私たちの間、私たちの中で変わり始めます。私たちが何者なのかということがはっきりと分かってくるからです。そして何のために生きているのか、どこに向かって生きているのか、その答えがどんどんどんどんと分かってくると、その中には希望と喜びしかないことを知るのです。私たちは皆神の子であり、そして神に愛されるためにこの世に生まれてきて、神様のために生き、そして神様のもとに帰っていく、これが私たちの人生です。そんな人生が私たち一人一人に与えられているということを、この聖書を通して知ることができるのです。まあ、これからしばらくの間シリーズでですね、この天地創造の物語を話してみたいというふうに考えています。まあ、前回ノアの洪水シリーズをかなり時間をかけて話しましたけれども、まあ、今度は、天地創造ですね。途中で休むと分かんなくなっちゃうので、ぜひまた、楽しみにですね、聞いていただきたいというふうに思います。